こんばんは、おしこまんです。
はい、こんばんは、あしたさんでーす。
わー
あー、ジャンダン8月号、2025年8月号です。
なるほどね。
という形でね。
そういう呼び方、うん。
そうそう。まあまあ月1なんで、それくらいでいいでしょう、
うん。いや
ー。まだ慣れないけど。
うん。まだ慣れてないから、すっかり忘れてました。
ね。
私が。
今日だよなと思って。そう。さっきね、
はい。うん。
まあまあ、そういうこともありますよ。
いや、普通にデスクの前にはいたんで、すぐ、ね。
はい。
気づいて。
21時15分からね、すぐ。
そうそう。
15分後から。
一瞬、うん、延期するかって思ったけど、まあまあまあ、ね、すぐやる方がね、いいかなと。
まあ、すぐやる方が、ね、なんか、あるなーって思わないで済む。
そうそう。
なんか、すごいマイナスの言い方したけど。
いや、最近ね、でもね、すぐやることがね、大事だなと思ってますよ。
お、その心は。
いや、なんか、特にね、仕事において。
ああ。私、うん、あ、どうぞどうぞ、う
ん。いや、なんかこう、無限になんかね、こう、新しい依頼とかは、なんか、
うんうん、
新しいやらなきゃいけないことは、降ってくるから、
うんうん。そうですね。
まあまあね、散々ね、多分なんかね、ピラミッドのね、壁画とかにもね、書かれてそうな話ですよ。とかね、あのなんか、あの、洞窟とかのね。
はい。
書かれてるだろうけど、なんかね、あの、来たボールはすぐ打ち返せっていうね。うん。
いや、そうですね、うん。
意識してます。とか、自分がやれることはすぐやる。
はいはいはい。はい、もう私もなるべく自分の手元にボール持ちたくない人なんで、うん、なるべく返すことを心がけてます。うん、雑でも、
うん。
雑でもっていうのはちょっとあれだけど、ちょっと語弊がありますが。
うん、まあでも、往々にして、なんか、多少雑でもね、あの、反応早い方が、こう、喜ばれるんだよなっていう。
と思いますけどね。なんか、最近読んだ本が、
はい。
どこやったかな、ちょっと、結構その、何、雑用は上司の横でやれ、みたいな感じの、
お
ー。やつで、で、そう、なんか、結構ね、その、一般的な、その仕事術に反したことも言ってましたね。なんか。あの、いや、まあ、何、まあ、暇、例えば、それの中だと、まあまあ、よく言うやつですけど、これは。あの、早々に、例えば目標があって、目標を早々に達成した人と、最後ギリギリでなんとか、滑り込みで目標を達成させた人だと後者の方が評価されるよねみたいな話があってとか、まあそういうのにまあちなむというかいう仕事術がいろいろ載ってて、その中でなんかすぐボールは打ち返すなみたいな話がね、なんかねあった気がするんですよ。
へ
ー、はい。で、かなりうろ覚えで言ってるんで、ここまででこの話を終わります。なんか、そう。な、まあ、頑張るなみたいな。頑張るなも違うな。なんかね、ちょっと直感に反するなみたいなんでね、ちょっとなんか調べようかな。ちょっと待ってくださいね。最近。
うん、なんか、どういう文脈でのそういう、こう、話なのか、あんまりちょっとまだ見えてきてないです。
ああ、雑用は上司の横で、隣でやりなさい。という。
置かれた場所で咲きなさいみたいなこと？
いやー、まあまあなんかそういうタイトルですけどね。
うん。
なんだったかな、なんか。まあまあでも、半分、以上はまあわかるわっていう話だったけど、まあまあ、まあこれを共有しても今ちょっと手元に、ちょっと久しぶりになんか本で買ったんですよ、これ。 最近、そう、紙の本買ってこうと思って。
お。
そうそう。いや、まあ、電子書籍も相変わらず買ってるんですけど。
うん。
まあ、なんかどっかのジャンダンで紙の本いいよね、みたいな話もした気がするんですよね。なんか、押し込まんが言ってた気がする。
え？
あれ？
え？最近？
いや、もう、半年は前。少なくとも。半年か一年くらい前かな。でもまあ、ジャンダン出来だと最近。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、いやまあなんか、紙の本ってどうしても置き場的な問題あるじゃないですか。
うん。
まあでもなんか、置き場のことでなんかなったら手放せばいいかなみたいな気持ちになってきて。
はい。
なんか、別にまた買い戻せばいいやみたいな、その、なんていうか。その、また読みたくなったら。うん。うん、もし手放したとして。そういうね、考えにちょっと変わってきて、なんか、別に紙の本を買うことを忌避することもないなぁと思って最近ちょこちょこ買ってます。
おぉ。
はい。かなぁ。
まあ、1ヶ月空くといろいろありますね。
まあそうですね。あ、まああと先に言うと、EOS RP を買いまして。
おぉ。
はい。まあ、ちょど、撮ってるだけ、まあなんかちょどっと撮ってるだけで、まだ本格的に使ってるわけじゃないんですけど、なんか、結構、この他の EOS R シリーズとかもそうなのかな、なんか、まあ結構チャッチーとか言われがちで多分、いろいろ見てると。
ええー。
うん。なんか、で、安っぽいとか、なんか、で、まあ、確かなんかちっちゃいんですけど、なんか、ちっちゃくて軽くて、おもちゃっぽい感覚があるんですけど、それが結構気に入っていて、私は。結構ね、買ってよかったなっていう、なんかその、所有欲みたいなものを久しぶりに感じている気がします。
え、いいですね。
はい。あ、こういう気持ちあったんだって思って、結構、なんか、このものが、いいというか、物を買ってちょっと満たされるという、その何、買った瞬間じゃなくて持ってることに対して満たされる気持ちっていうのが若干あって、ちょっといいなっていうことがありました。
なるほど。EOS RP ってあの、本体だけで 500g もしないみたいなやつだっけ？
多分、いや、500しないのかな。でもしないかもな。なんかレンズ入れて700とか、まあ、とにかく軽いやつだと思います。
うん、あ、そうっぽい。え、あ、レンズは何にしたんですか？
レンズは、なんか、ちょっと、あ、そうそう、あの、私がよく見てる YouTuber さんが、あの、勧めてた、50ミリみたいなレンズをよくわかんないですけど、買いました。単焦点の。
あー、マキエレンズと呼ばれているようなやつですか？
そうそうそうそう、マキエレンズです。で、私が、そのよく見てる YouTuber さん、なんか押し込まんが、え、この人じゃないって言ったんですけど、その時わかんなくって、確か。前々回くらい。
うん。
それで、ね、わかりました。
お。
西田渡るさんでした。
あー、はいはいはいはい。
が、まあまあ、その多分、好きなのかな？あの、EOS シリーズ結構押してて、なんか、うん、それを、の動画をね、いろいろ見て買いました。
なるほどね。あー、わかるよ。はい、
わかりますか、
うん、あの人、なんかずっと、キャノン系、YouTuber みたいな感じで、多分、1年前ぐらいまではやってて、
はい。
最近なんかいろいろ、なんかそういうの気にせずいろんなカメラ触ってるみたいなイメージあります。
あ、そうなんだ。はいはい。まあまあまあ、そうでしたわ。うん、で、まあ最終的に、まあなんか、中古で買うか新品で買うかとか迷ったんですけど、なんか最終的に悩むのがめんどくさくなって、もう新品で買ったらえと思って、別になんかいいわと思って、
ああいいと思います。
うん、それで、まあまあいい買い物したなと思っております、今。うん、はい、
どうもお疲れ様です、西田渡るです。
はい、はい、そうそうそうそ
みたいな感じじゃない、導入。
そうそうそうそうそう。
知ってますよ。ちょっと前炎上してたのとかも知ってますよ。
あ、そうなんすか。それは知らない。
それはなんかね、商業、水族館かどっかかな、商業施設の、
うん。
で撮った写真を、あの、自分で出してる電子書籍の、
うん。
表紙に使って、
うん。
で、それ売ってたから、
うん。
まあ、販売するんだったらちゃんとね、施設に許可取らなきゃダメでしょ、みたいな。
それが撮ってなかったっていうことか。そうそうそう。ああ、それはそうですね。
そう。それなんか水族館から指摘されたとかだったのかな。で、なんか、ね、結構その対応、初動の対応がね、ちょっと怪しかったんだよね、なんか。それで余計火に油を注いだみたいなことが、春頃にね、確かありましたね。
ああ、そうなんだ、知らなかった。
うん。
あ、まあ、ありがとうございます。
いえいえ。いや、いいですね。
うん。まあなんか、今んとこ楽しいから、なんか、いろいろ、なんとかマウント、何？マウント、なんか変えるやつあるじゃないですか。なんか、なんだ
っけ。マウントアダプター。
そうそうそうそう。はい、とか買って、ちょこちょこなんか他のも買ってみようかなとか、今んとこ思えている、はい、ところですね。
レンズ沼に。ハマっちゃう。
いや、まあでも、言うほどそんななんか高いのは買おうとは思わないと思うけど、でもなんかいろんなものが、なんか極赤混交というかあるんですよね、多分、レンズって。
まあまあまあ、そうですね。うん。
うん、ちなみに、押し込まんは、レンズはたくさん持ってるんですか？
レンズ2本です、僕は。
ああ。こないだ買ったって言ってましたっけ？
俺もそれ、言ったかなーってちょっと考えてたんだけど、カメラ買ったのが確か7月1日なので、うん、多分、言ってますね。
ああ、言ってるんか。そうか。
多分、このジャンダン2になったの、7月、
はいはい、
多分、最初の日曜とかだと買った日よりは後なはずだから。
そうか。
多分話してそう。
うんうん、
その時1本買って、
うん、
ああ、先月じゃない、先月か。月末に給料入ったんで、もう一本買いました。
おー、いいですね。やっぱ、欲しくなる。
そうですね、最初に買ったのが、
うん、
まあまあ、デカめのズームレンズで。まあなんか、ニコンはどのレンズもデカくて重いんですけど。その分写りがいいみたいな感じになって
る。うん、
そう。まあちょっとちっちゃい単焦点レンズが欲しいなと思って。
なるほど。
買ったという次第でございます。
いいですね。
いやでもちょっと夏場はなんか、スナップ写真撮りに出かけるとか、無理なんじゃないかっていう。
いやまあまあそう。いやでもね、なんかもうちょっと涼しくなったら、9月とかになったら、うん、なんか、東京とか行ってブラブラして、歩いてみ、街の写真撮ってみようかなとか思ったりなんかして。
おぉ、いいっすね。
はい。なかなか、島根だと似たような景色しかないんで。
はいはいはいはい。うん。
ほんとそうなんすよ。うん、
いや、まあ、星空とか撮ったらいいですよ。
星空か。まあでもね、東京を歩いてみたいみたいな気持ちもあったんで、ちょうどいいなと思って、ちょっと、はい。そういうこと、まあまあ今はまだね、何も考えられないですけどね、暑すぎて。
いやー、自分、この間の、おとといか、金土で東京出張だったんですよ。
おお、そうなんですか、うん。
それもあってレンズ買ったっていうのがありました。さすがに、そのカメラ、ボディとレンズ合わせて1キロ超えるとか、みたいなのを、なんかぶら下げて歩くのは大変だなと思って。
うん、そうですね。
そう。恐ろしいことにね、今週もまた出張があるんですよ。
さあ、東京ですか？
そう。
まあ、そうですよね。東京しかないですよね、もう、しくまんの場合は、うん。
いやー、と思って。でもどうしよう。なんかでも、やっぱね、高いレンズ綺麗なんだなっていう。
へえ、そうなんだ、やっぱ。
釣りが、違う、なんかよく、改造感があるとかよく言うでしょ、レンズの話してる人って。
え、そうなんだ。いや、わかんない。それは初めて聞いた。
いや、多分ね、西田渡さんもね、言ってると思うよ。
あ、言ってる、
うん、そう。なんか、線が細いとか。
ね、
まあ、映りがシャープですとか、まあ、そういう感じかな。
うん、うん、うん。
その、新しく買った単焦点レンズと、なんかニコンのレンズは S ラインっていうのがあって、それがなんかちょっといいやつみたいな。うん、多分キャノンもなんかあるんじゃないかな、そういう。ブランドみたいなのが、そのキャノンの中でも。
はいはいはい、
そうそう。
レンズの。
ちょっと高級ラインみたいなやつがあって、
うん、
それと普通の、それがついてないやつと比べると、まあ、よしあしは、一概には決められないと思うけど、でも、うん、違うんだなっていうのがね、なんかめっちゃ思った。
うん。
うん。はい。
ちなみに、
楽しいですね。はい。
もしこの写真撮って、
うん。
なんかそれ、何？ライトルームとかでいじったりとかするんですか？
したいなと思ってるけど、まだしてない。
なるほど。
一応だから、ローでも撮ってますよ。
はいはいはいはい。
うん。
いやー、そういうのもね、たまにしてます。
おー。
はい。でも、なんか、難しいことわかんないから、
うん、
なんか、あらかじめ準備されたプリセットをこういろいろこう変えて、あ、これがちょっとかっこいいな、くらいしかやってないですけど。
それはライトルームで？
ああ、そうです、そうです。
いや、いいじゃないですか。
はい。
うん。まあ、それでやってみて、まあ、ちょっと興味が出てきたら、自分で、設定をしてみたりするといいんじゃないですか。
いやでもなんかそう、EOS RP 使ってて、なんか、やっぱちゃんとボケるんでちょっと感動しましたね。なんか当たり前ですけど。
ああ。
ボケてると思って。なんか、綺麗にボケてると思って、背景が。
ああ、いい、いや、いいですね。いや、そう、そうなんですよ。
そうすごい綺麗に、ああ、こんな綺麗にボケるんだと思って、すごい当たり前のことをなんか、感心してしまった、ちょっと。はい。うん、
こう光が丸くなったりするので、ね、ちょっと感動するよね。
そうそうそうそう。うん、
いや、それはやっぱね、スマホカメラのデジタルな、ボケっぽいエフェクトとはね、やっぱ違うんですよね。
なるほどね。
と思います。
いや、いいっすね。
うん、
私も今んとこ楽しいんで、いい感じです。という。
いいじゃないですか。何よりです。
ありがとうございます。
カメラ、YouTuber、なるか。
マジ？
きちいな。
いくらお金があっても足りなさそう、カメラ YouTuber。うんうん、
でも、経費で落とせるようになるよ。
まあまあ、確かにね、それも、
うん。そう。
じゃあ、儲けないと。
うん。カメラ写真なのについて。なんかでも、今日、YouTube 見てたらなんか、全然知らない、なんかチャンネル登録者数、うん、まあ、1万いってないぐらいの。
うん。
感じの、一回は見たことない、チャンネルの動画がサジェストされてるのをちょっと開いたらなんか、あ、まあ、多分それなりに若い感じの女性が、なんかこれから、私が写真を上達していく様子を一緒に応援する、チャンネルですみたいな感じの
を
つけて、
はいはいはい、
なんか作例はそこまで上手くなくて、なんかリアルだなと思ったわ。
あ、
うん。
なるほど。
いや、でもそういう行動力はね、素直に見習いたいとこあります。
いや、ね、本当に、なんか発信することって本当特別なことでも何でもないんだな、みたいに。最近、よく思います。うん、なんか、本当に、何かな。何の尖ったところもない人が普通に発信してるじゃないですか。言い方あれだけど。
はい。
いや、それってなんかすごいなと思って、なんていうか。うん、なんか、いや最近、なんか、ノートとかをよく見てるんですけど。
うん。
なんか、いや、ほんと普通の人が書いてるし、普通の人がなんか、マネタイズしてるなって思って。あの、はいはい、有料、
うん、うん。
ね、まあ、ノートは多分結構払う人も多いと思うんですけど、どっちかっていうと。うん、まあ、そういうね、あの、もっとプラットフォームなんで。まあ、でもなんか、ああ、なんか、へえ、なんか時代は変わったなって思いました。
確かに。確かに、そういう時代。
まあ、まあ、課金ね、みんなするようになりましたしね。その、うん、昔は考えられなかった。まあ、よく言う、ね、なんか。配信者とかがマネタイズしようとしてバチクソを叩かれるっていうのがね、10年前くらいまでよくありましたけど、はいはい、うん、全然変わりましたね、その辺の意識はね。
いやー、手段乗っかってった方がいいんだよな、絶対。
いやー、そうですよ、う
ん、だって大したこと書いてない有料記事とか無限にあるでしょ。
いや、そうだと思いますよ。
マジで。いや、でも、それ、
うん、
その有料記事が大したことないかどうかを決めるのは、
うん、
自分じゃないんですよね。受け手なんですね。
そうそうそう。そうなんです。そう、それそうなんですよ。うん、そうそうそうそう。いや、だから、やってった方がいいんだろうな、みたいな気持ちは、ね、あるんですよね。なんか、
うん、いやー、なんかな、ちょっとそこは、古いインターネットの感覚を引きずってしまっているなと思うわ。
そうですね。なんか、本当に、そのね、ノートとかそういう有料的な記事って、本当のプロフェッショナルっていうか、なんか、全部知ってますみたいな人しか書けないもんだと思って、るんですけど、どうもそうではないっぽいぞ、みたいなね。なんていうか
。はいはいはいはい。
まあ、その、別に読み手よりも、なんか知識があればっていうか、読み手が求めるものを多少なりとも出せればそれでいいんだろうな、みたいなね。なんていうか。とかは、なんか、ちょっと最近、考えが変わりましたね。まあ前からなんとなくは思ってたけど、あ、本当にそうだなってね、
うん、
思うことが増えましたね。
わかるよな。そういう有料記事とかってなんか本と比べちゃうんだよな。
はいはいはいはい。
それ多分ね違うんだよな、比べる先が。
と思います。
うん。うん、逆に本はすごいんだよな。基本的にはなんかちゃんとね、うん、時間をかけて。書かれて、で、ね、誤字脱字とか、内容に誤りがないかとか、きちんとチェックされて、ね。
うん。
うん。で、その想定とか、ね、ちゃんと文字組みたいなとかね、デザインとかもきちんとして、カバーがあったりして。
そう。
で、それがね、この値段で、なんかすごい安い値段でね。
そうそう。
大体基本的にはもう全国どこにいても買えて、
うん、
いやすごいですよ。
いや本当にね、なんかよくわからん有料記事に金出すんだったら本に金出せっていうのはマジで最もだと思うんですけど、
うん、
マジで最もだと思うんだけど、どうやらそういう問題でもないんだろうな、みたいな、なんていうか、 うん、感じはしますね。なんていうか、うん、比べるものじゃないっていう、確かに。
そうそうそうそうそう。
はい。
はい。はい。うまく言えないですけど。
いやいや、いや、その通りだと思います。ありがとうございます。
うん、ちょっとあれだ、していくか。
なんか、押し込まんも、ね、キャラクター作って、まあもう言うじゃないですか。それでマネタイズしてったらいいじゃないですか。
いやそうねとか言ってい
や
今すごいふわっとした時間が流れてます
よ。いやそうですね。次
どうか。例えばなんかね、僕が、はあ、
どうぞ、うん、
あの普段やってるクロスステッチの方法とかも、
うん、
なんか買ってくれる人いそうだなとかはね思う。
はいはいはいはい。
結構自分なりに考えて、なんかこういう風にやってますみたいなとかあるから。
うん。
で、なんか、初心者の人、自分もそうだったけど、なんか初めてやろうとした時に結構こう、体系的な情報がなかったりするから。やるか？やるかとか言ってるうちはやんないんだけど。まあまあ。
まあまあまあ。まあまあ、まあ、いいじゃないですか。
いえ。はい、そんな感じですね。
はい。もう、暑いっすねくらいのね、話しかないっすね、もう。
暑い。
なんかあったかな？
ニンテンドーダイレクトとか？
ああ、はいはいはい。昨日？一昨日？昨日？くらい？ん？いつだっけ？
いつだっけ？水曜か木曜かとかじゃない？
ああ、でしたっけ？そっか。うん、
まあ、あんまりピンとこないんだけど、でも、オクトパストラベラーゼロ。
まあ。いや。だって、あれ。
あ、そういう感じ？
あれ、いわゆるスマホ版の、買い切り版みたいなやつでしょ、玉あれ。多分。
あ、そういうこと？
ん、っていう情報を何かで見ました。で、いや、なんとなく、なんか、その映像でも、なんかめちゃくちゃ人が並んでたりして、なんかキャラクターが。
並んでたね。うん。
で、あ、ぽいなーって思ってたんですけど、あ、なんかそういう、どうやらそういうことかなみたいな。これはね、全く公式情報とかは見てないです。誰かがそう言ってて、あ、そうなのかなって思ってる程度のことなんですけど。だからちょっと、みたいな感じ。期待度としては。はい。まあ、出たら買いますけどね、私は。
ああ、でもいや、そんなことなさそうだけどな。
あ、違うのかな。ありがとうございます。いや、違うかもという情報だけでちょっと嬉しい。うん、あとなんか、ありましたね。なんか、HD2D の武蔵伝みたいなやつなんか、アクション RPG みたいな。
ありましたね。うん。
あれが、なんか、もうちょっといいなと思ったけど。
ああ。
なんだったっけ？名前。千年なんちょだみたいなやつだったっけ？違う？
いや、それもちょっといいなと思ったけど、なんか、もう、世界観とかダセーなと思ってしょ。
そうですか。まあ、全然覚えてないけど、世界観、その内容の話。うおーってならなかったからな、とりあえず。
うん。
うん。他なんかピンとくるのありました？忍耐で。
いや、僕はあんまなかったんですけど。
うん、
まあ、なんだっけ、冒険家エリオットの千年物語。
ああ、ありがとうございます。
はい。
それね。うん、
いや、なんか、やっぱファンタジーものってなんかこう、ネーミングとか難しいなっていう。
うん。
なんか紹介映像を見てて、
うん。
なんか舞台となる国の名前がなんかダサって思っちゃったんだよな。なんか、もう、もういい、いいわ、こういう、こういうの。
まあでもね、押し込まはね、目が肥えてると思いますよ、多分もう。まあ、やってきてるから、今まで。そう。なんか、なんだろう。うん。トライアングルストラテジーの時も結構なんか言ってたのを覚えていて、あ、なんか辛口だなーってなんかね思った記憶があります。なんていうか。だからやっぱそれは、押し込まんがなんか結構やってきてるからだと思います。そういう、なんていうかな。いろんな昔からのゲームを。
それはそうかも。あとまあ自分は付け加えるなら、なんかね、新しい、ものの方が好きだから。いや、やっぱまあ、これはもうやったわ、みたいになっちゃうん
だ。はい、まあまあそうなっちゃいますよね。あ、これ、あれ意識したやつだな、みたいなのはありますもんね、どうしても。
まあ特にね、うん、朝のチーム、そういうの、やっぱり、まあ意図的になんだと思うけど、朝のチーム批判ってを定期的にしてしまう、ポッドキャスト。しかも遊んでないからね。だからこの、冒険家エリオットの千年物語もこう朝のチームなりのこう聖剣伝説みたいな評価のされ方があったりして、ね、うん、でもなんかその世界観とか王国の名前とかなんだこれってちょっと思ったけど、なんかプレイ映像はちょっと楽しそうだったんだよな。
なんか私は出たら買うかもなって思いましたけどね。
ちょっとあの、相棒の妖精とかもなんかもう、いや、何回その設定こすんねん、みたいなさ。
はい。
まあでも、そういうのもあえてやってんだよね、多分ね。
まあ、まあ、と思う。まあまあまあ、と思います、それは。
そう。で、結構でもちゃんとなんか、あの、ダンジョンの攻略とかに、こう、必要な感じで、その、妖精を右スティックで操作して、なんか主人公と位置入れ替えてみたいなギミックがあったりとか、なんかそういうパズル要素っぽいのとかあるのいいなと思ったりしました。
あれ、まだまだ先でしたっけ発売。
2026年。
ああ、まあ、6年。
じゃ
あ
ないかな。
うん。うん、
オクトラゼロはなんか一応完全新作みたいに書いてあるのどこで見ましたよ、今。
ありがとうございます。それは嬉しいな。
うん、うん、うん。
ありがとうございます。やっぱ、適当なネットの書き込みでそうなんだと思うのは良くないですね。
はい。いや、なんかちょっと楽しそうだったんだよな。なんか。1よりも2よりも。良さそう。なんか街を復興するか、復興とかほっといて、街を滅ぼした奴らをぶっ殺しに行くかみたいな。
あ、そんな感じだったっけ？なんか
感じっぽかったよ。
オクトラって出たのでテンション上がって何も覚えてないんですけど。
確か。選んだり、まあどっちもやったりできるんじゃないかな。
うん。ちょうどね、私、オクトラ1をやり直してて、なんか最近。それもあってね、ちょっと出てきてびっくりしました。まあ、やっぱいいゲームだなと思って。うん、
やるなら1と2どっちがいいですか？
1かな
ぁ。
お。2の方ができることはあるんですけど、
うん。
結構大味なんだよな。でも2は倍速があるんだよな、多分。デフォルトで倍速モードついてるんですよね、確か。だったよ。あ、難しい。でもまとまってるのは1だと思います。うん。
なるほど。
好きなのは私1の方が好きかな。はい。まあ、参考にしてください。
ああ。
もう終わったのかな？なんかセールやってましたよね、最近。
あ、そうそうそうそう、そう。まだやってる。
あ、
そう。60% オフだって。
確か1も2もやってましたよね、セール。
うん。
そうそうそう。
2も一緒か。
まあ、ちょっと、調べて。まあ、セールやってるんだったらね、やってもいいと思います。
ありがとうございます。あとは、まあ、ソフトメーカーのやつだからだけど、マシな。ああ、あの、ロマサガ2リベンジオブザセブンのなんかアップデートとか来て
た。ああ、みたいですね。ちょっと、うん、最初見てなかったんですよ、そうそう、そこ、うん。そういえば、あの、もしくはもうスイッチ2じゃないですか。
うん。
ネットでちょっと話題になったのは、あの、ドンキーコングバランザとか。あれがちょっと面白そうって話題になってて、
うん、
ちょっとやろうかなと思ったらスイッチ2で断念したっていう経緯があり、うん、私は。
いや、もうやつ興味あったけど、買ってないっす。
ああ、スルーしたんですね。
うん。うん、興味はあります。
はい。
ペルソナ3って楽しいのかな？
わかんない。わかんないが、ペルソナシリーズ私できないんだろうなって思っていて。
え？
ペルソナ4を、
うん。
ちょっとやってたんですけど、
うん。
これ自分にはできないなってなんか、なんかめんどくさいんですよ。
うん。
うん。ね、まあ、そもそものボリュー、まあ、ボリュームっていうか、その、ペルソナ、好きな人はね、好きな人多いの分かるんですよ。で、私も面白いと思うんですよ。でも、なんか、あの、好感度システム的なものがあって、好感度とも違うか、結局、サブキャラの、に結構会いに行ったり、喋って行ったりしないといけないみたいなのがたくさんあるんですよ。
なるほど。
それで絆を深めていくみたいなのがめっちゃくちゃ多くて、
うん、
そういうのめんどくせえなと思ってしまう側なんですよ、私は。
うん。
なんか。で、それをすることで多分、その、強くなるみたいなのもあるんですけど、その仲間が。
うん、
なんか、そういうのをなんか、めんどくさいなって、なんか思っちゃうんですよね。私はどっちかっていうとなんかレベル上げて殴ればいいみたいな感じのプレイスタイルになっちゃうんで、RPG って大体。
うん。
なんかそういうのを律儀になんか、サブストーリーをなんか、いや、それもね、かなり量があるんですよね。それが。で、ちょっとね、私はこれ無理だなと思って、その、配信されてるのを見てるときに断念しました。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。まあでも確かにそういう感じだな。キャラ人気すごいもんな、ペルソナシリーズって。
と思う。
うん。いやー、そうですね、もう。まあ、僕も多分割とそういう感じなんで。まあ、おとなしく、サガシリーズやってないよっていうことですね。
まあ、そう。うん。ちょっとサガシリーズ好きな人との相性はちょっと悪いかもしんないなっていう。うん。
うん。
まあ。
ああ、それなんかわかりやすい。
うん。まあでも結局、惜しくもリペサガもやってないですもんね。まあ、あれは、キャラクターがって言ってましたっけ。
そうですね、ちょっと。
うん。まあ。キャラクターダメなら厳しいと思います。
もっと記号であってほしいんですよね。
おー。なるほどね。
はい。
はいはい。記号じゃないからなぁ。さすがに。
なんか変にさ、個性つけようとしてる感じじゃない？リベさんが。
まあそうかも。
この、仲間たち。
うん、
それはなんかな、それ必要あると思ってしまうんだけど、まあ売れてるから必要だったんだろうなっていう。
まあなんか、サガらしい、 その、なんていうか、尖り方をさらに尖らせたというよりかは、なんか原作の尖り方そのままにもっとマイルドにしましたよ、みたいな感じだと思うんで、うん、リベサがあって。みんなが楽しめるようにしましたよ、みたいな。それの、ね、一つのフックではあるよなって思いますね、そのキャラクターのなんか、キャラ付けは。
うん。うん、まあでね、あの、サガ好きのオタクの声ばっか聞いてたら、うん、まあシリーズが、ね、多分、終わってしまうから。
うん、うん、うん。
みたいな意味でもなんか、良かったんだと思います。
大人の意見だ。はい。
ああいうシリーズとか、その、リメイク作品があることで、
まあ、そうですね。
河津さんもまた好き勝手できる。
新作とかをね、作れる。うん、そうそうそう、
ね。いいんじゃないでしょうか。
うん、はい。
もうでもなんか、ゲーム、スイッチ2買ったけど、
うん。
いや、人生で一番ゲームやんなくていいかなっていう、気持ちになっています。
なるほど。
やんなくていいっていうか、こう結構明確になんか、ゲームやってる時間なんかなくない?人生に、みたいな。
おー、あーまあまあ、わかるような、わかりますよ。
まあこれもね、歳を取ったっていうことなのかもしれませんね。
歳取りましたね、ほんと。
まあ10年やってますから。
10年やったら別人ですからね。なんか、まあ、ツイッターは私見てはいるんですよ、ずっと。
うん。
でも、なんか、いやもう、なんか本当、もう、なんでも燃えてんな、みたいな、本当。ずっと燃えて、いろんなことが燃えてんな、みたいな感じの、最近。
はいはいはいはい。
なんか。でもやっぱ、年取ったせいか、ようやるね、みんな、みたいな感じ。その、なんていうか。
ああ。
それに対して、なんか昔は、なんかもうちょっとこう、なんていうか、こう入り込む感じがあったんですけど、こうなんじゃないかとか、思うことがあったんですけど、なんか、いやーすごい、いやーまあ、いや思うことは一応ありますよ。いや、これはこうなんじゃないのみたいな。まあでも別に、まあ遠い対岸の話に見えるというか、くらいの距離感になりましたね、なんか。こう、熱が入らなくなる。まあ、これは歳だろうなって思いますけどね、やっぱ。うん。はい。ああ。
うん。
選挙とかもあったしな、そういえば。
お。おっつって。
政治の話をするポッドキャストじゃないですか。
政治の話をする前に。
はい。
明日さんは、なんか、女の子にゴミを食わせるゲームが炎上したみたいな話はしてます?
ああ、まあまあ、その、さっき私が言った、あらゆるものが燃えているものの中の一つがその話だと。
いや、なんかちょっとそうかなって思ったんです
よ、
うん。
まあそれとかね、まあいろいろ。まあまあ、そう、知ってますよ。うん、
いや、なんか、ねえ、いいじゃんね。いいじゃんねってはもうあれだけど。なんか
私もそっち側ですね。スチームのインディーゲームですよみたいな、なんていうか、うん、
うん、んなね、好きな人が買うだけのものなんだから別にいいね、
うん、と思うけどな、
ね、しかもなんかアルジャーノンに花束をの解釈が違うみたいな批判とかもされてるでしょ?
いろいろありましたね、なんか。
いや、もうそれをなんかどう受け取るかは、とか、その作品のどこをね、こう抽出して自分のものづくりに反映させるかみたいなね。
うん、
いや、もう人それぞれだから、
ね。いや、思いますけどね。
なんかね。多いね。なんか、スチームはでもそれとは別でなんか、あの、アダルトゲームとかは買えないみたいな、なったりしてるっぽいですね。
はい、はい、はい。
うん、
まあ、なんかいろいろありますね。
いろんなこともあるね。そういう、ね、なんかクレカ使えなくなっちゃうからみたいな。
そうそうそうそう。へーっていう。
なんかそういうのを、なんかオタクたちは、なんか、フェミニストたちが余計なことをしてみたいな。文脈で語っている様子をね、ちょっと見たんだけど。わかんない。それが本当にそうなのかは、わかんないけど。でも、少なくともなんか、世界はそういう流れだよな、って。
まあ、なるほどね。
のを、あずまひろきが言ってました。
そうなんだ。
あ、まあ、なんか、その件に関してじゃないけど、
うん。
なんかまた違う話だけど、なんか、あの、海外旅行、行く、してる時とかに、
うん。
なんか自分のスマホに、なんか日本の漫画アプリ、その旅行中消すようにしてるとか言ってて。
へー。
いや、もうその、で、アプリ、そう見られて、
うん。
で、なんかちょっと、まあ、幼女とまで、ね、言わなくても、ね、子供に見えるような絵柄の子がなんかちょっとスケベな感じのことやってるみたいな漫画でも、あろうもんならもう、
うん、
いやもう、マジで普通、もう逮捕だからね、みたいなこと言ってて。
いやー、なるほどね。
そう、世界の流れとしてはね。
うん、
日本だけが、その、異様に児童ポルノに甘い、みたいな。
まあまあ、って言いますよね、
そう。うん、そうそうそう。うん、それはもう、なんか、その、いくらオタクたちがわめいたところで、うん。そうだから、もう、受け入れるしかないでしょ、みたいなこと言ってて。
うんうん
う
ん、
その、スチームの件もなんかその流れの話だなと思った、
うん。なんか EU あたりが特に最近厳しくなったらしいですね、また。なんか。っていうのを聞きました。
まあ厳しくしていいんじゃないですか、
まあ、ゾーニングは少なくとも必要だよなというね。うん、その、まあその、まあ、なんか好きなゲームを出す権利はあってほしいと思うけどな。その、ゾーニングレーティングをきちんとすれば。あってほしいけどな。
まあ、でも、なんか、本人に直接お金振り込んで。
ほう。
なんか、DVDR を送るみたいな。
はいはい。
世界になんかまたなったりするんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そう。本当に好きな人。まあ、待っていいか、ちょっと。だから、そういう形で、こう、残り続けることは可能でしょ。みたいなこと、
ね。うん、まあまあ、そうですね。
うん、そう。うん、まあ、確かになんか、いくらゾーニングとかしてるっていう建前はあるにしても、そんななんか、うん、スチームとかでこうね、一瞬でなんか、ちょっと言い方が、古臭いですよ。ワンクリックで全世界に配信できるみたいなのが。
うん。
本当にいいのって。
も
う。うん。
なるほどね。うん。
ゾーニングって何ですかっていう。
まあまあまあ。わかりますよ。まあ
どこまで機能してるんですかみたいな。
うん。うん、建前ではっていうことですよね。
そうそうそうそう。
うん。そうですね、
うん。っていう話も多分あるだろうから。うん、まあ。部の悪い戦いですよね。
うん。
うん。
なんか、最近改めて思ったのが、まあなんか関連してというか、まあなんかいろんなことが燃えていることの、なんか、その、こう、考える上での話なんですけど、
うん。
結局、ツイッター、かっこ現 X って、
うん、
公共の場なのか、チラシの裏なのかってどっち派ですか？
あー、公共のチラシの裏って感じじゃない？
なるほど。ミラー、なるほどね。
みんながいるチラシの裏。なんか、 うん。あ、明日さん的にはどうですか？
いやいや、結局そこを、その、私の中でもふわっとしてて、うん、そこがなんか、ふわっとしたまま、なんか今に至ってるなって思っていて、
うん、
なんか、そこがどっちかによっていろんな問題、全然前提が違うじゃないですかって思ってるんですよ。
なるほど。
うん。で、ちょっと、私の中でも全く意見出せてない、あの、結論も意見も出せないので聞いてみたっていう感じです。で、まあ、気持ち的には、チラシの裏なんだけど、まあでも、64か73でチラシの裏かな。なんか、好きに書かせてよみたいな気持ちが多少強いです。なんか、私的には。はい。まあでもね、いろんな人に見られているというものでもあるんですけどね、もちろん。見られていて、ちゃんと公共性を求められる。なんていうか。ってね、なんか、それによって全然問題変わってくるなーって思って、そのやっぱ、最近いろんな炎上見てて思いました。
なぁ、はい。
うん、まあ結局、それは、どっちだっていうわけでもないのか。まあ、まあそりゃそうなんだけど。
なんか、あの空気を決めるのは、
うん。
まあそこにいる人だと思うんですけど、
うん。
まあなんか実名っぽい感じでやってる人もいれば、まあそれこそなんかね、イチャンみたいに、
うん、
こう、まあアカウントあるけどもうほとんどもう匿名みたいなノリで、やってる人もいて、多分、15年前とかは、そう、ちゃんとこう名前出してる感じでやってる人の方が多かったと思うんだけど、
うん。
あとなんか、ある時期こう、ツイッターの2チャンネル化みたいなのが話題になった時期があった気もするし、どんどんこう、ね、空気や雰囲気が変わっていったんでしょうなーっていう。で、もう今はもう、なんか、ちゃんとっていうのもあるけど、こう名前出して活動してたような人は、もう、みんな X からは離れ、みたいな感じになって
る。
でも、2チャンネル化が加速しているんじゃないですかね。
なるほど。
チラシの裏。
い
や
難しいっすね。なんか、いや、ネガティブなことも言いたいこともあるんですけど、別にそれを、いや、例えば、ある漫画が、例えばですよ。ある漫画があんまり面白くないなーって思った時に、まあそんな、いや、わざわざ言うことじゃないっていう気持ちはわかるんですけど、まあ面白くなかったなって、言いたいこともあるんですよね。でも別にそれは作者の目に入ってほしいわけでもなく、その漫画を好きな人の目に入ってほしいわけでもないんですけれども、じゃあ言うなって話なんですけれども、はいはい、なんていうかその微妙な、あれあるなってやっぱね思いますね。なんていうか。
それは、それはなんか今は結構、もうわざわざ言う。
まあそうです
ね。内容派が強い気がする。
うん、そうですね。いや、わかります。だから言ってないんですけど、現に。
そう。
それ
だぁ。いや、でも言いたい。なるのもわかるというか。
いや、なることはなるんだよなっていうね、ことはあるんですよね。
なんか、ツイッター、過去現 X は良くないっていう。
なんか、なるほど。
線引きとして。なんかね、いや、今下の話を聞いてて、あの、獣王と薬草ってあるでしょ？知ってますか？漫画。
え、わかんないかも。
あの、 漫画ワンで、漫画ワンとか裏サンデーとかでやってんのかなで、
うん。はい。
名前が出てこない。あ、魔女の森人の。
はい、はい、はい。
覚えてます、
はい、はい。覚えてます。
はい。あの、もう伝説のあった、ジャンダン公開収録でも取り上げた。
はい、はい、はい、はい。
ジャンダン公開収録は5年前なのやばいんだよな。
そうですね。
そんぐらいだよね。
うん、2020年だったと思います。
そうそうそう。はい、坂野朝日さんが、作画やってる漫画なんですよ。
はい、へぇー、うんうん。
で、まあまあ流行ってるんじゃないかな。で、うん、僕が結構よく見てる、裏マンっていう YouTube チャンネルで、
うんうんうん、
出てて、
うん、
その坂野先生が、
うん、
でなんかその番組撮影してるディレクターとかの方に、
うん、
ぶっちゃけなんかあの頃どうだったんですかみたいな質問されてて、その、
うん、
魔女の森人連載中に、
うん、
なんかつまんないって叩かれてたし、うん、まあ、そこでは名前出なかったけど、なんか、進撃の巨人のパクリでは、みたいな。
はいはいはいはい。うん、まあね。
うん、と言われたりしてたの、実際どうだったんですかみたいな質問をしたときに、
うん、
いやもう全然パクリとかなんかそんなん考えてなかったし、うん、もうなんかあの頃はもうなんかもう、だんだん、もう自分でもこう何をやってるのか、なんかどうしたらいいのかわからなくなっちゃってて、みたいな話を結構なんかね、赤裸々にしてて。そう。っていう。で、まあ、番組のトーンとしては、まあ、そういうのもあったけど、今は、その、連載作品で、
うんうんうん、
ね、いい感じに、やってるから、まあ、今、良かったねってわけでもないけど、まあまあ、引き続き、ね、うん、こう、応援していき、
はい、
こう、みたいな感じの雰囲気なわけですよ、まあ、もちろん。
うんう
ん、で、その、YouTube 動画の、コメント欄に、
うん、
まあ、それはそれとして、やっぱ魔女の森人はクソ漫画だったなみたいなことを書いてるやつが現れて、
うん、
で、まあなんか、いやまあ、まあそういう感想を持つのは自由かもしれないけど、いやまあわざわざここで書く必要なくないみたいな、
はいはいはい、
まあレスが当然つき、
はいはい、そうですね。
そしたら米主は米主で、いやなんか、ただ別に、その人格を批判してるとかじゃなくて、ただ自分の感想を書いてるだけなのに、うん、なんでこんな叩かれなきゃいけないのみたいなことを返したりしてて、
う
ん、
いや、
まあ、
それ
でしょうな、まあまあまあ、
その人は。
それもまあなんか、うん、いや、正論ではあるけど。
まあ、
どうも。っていうね。
まあある、まあある。はい、うん。なるほどね。はいはい。いやいやいや、まあまあまあ、わかりますよ。まあ、場所大事ですね、本当にね。
まあ、でもね、ゾーニングですよ。
うん。はいはいはい。
はい。
いや、もうその通り。
うん。っていう感じでね。
っていう感じでね。まあ、選挙の話は別にしたい話はないですけど、私は。
うん、
ありますか？
いや、まあ僕も、あんまないけど、ああ、でも、まだ東博樹の話になるんですけど。
どうぞ。ああ、どうぞ。
ちょっと話題になってた。
あ、なんか私も、ちらっと、うん、そのアーカイブとかは見てないけど、何があったかはなんとなく知ってるんですけど、その選挙特番みたいなやつですか、東博樹さんが。
あ、そう。はいはいはい、なんか選挙の日の夜8時ぐらいから、なんか、いろんなテレビとか、他の YouTube チャンネルとかの、
うん、
あの、開票速報みたいなのを、なんかこう見ながら管を巻くみたいな、
うん、うん、うん。
配信を YouTube でしてて、
うん。
だから自分それ最初見てたんだよね。
うん。
見てて、途中で、ちょっと近所に飲みに出かけて、
うん。
夜10時とかぐらいかな。で、なんか、戻ってきたら、うん、あれまだ配信続いてると思って、
うん。
で、しかもなんか、周りによくわからん人がいっぱいいるみたいになってて。
うん、増えとるって。
そうそうそう。で、なんか、こう、なんか、 社会人3年目ぐらいのなんかコンサルらしい人がなんかよくわかんないこと言ってる、なんか様子がこう延々と流れてて、
うん。
これなんだろうと思ってこうずっと見てたらなんか、あ、そのうちの状況が理解できてきて、
うん。
そう、なんか、ね、視聴者でなんか話したいことがあるやつ、こううちの事務所まで来いや、みたいなことやって、で、なんか実際にいっぱい人が集まって、みたいな。
なんか見たいですね。
そう。で、それがなんか本当になんか、最初なんだっけな、チーム未来に、なんか、チーム未来を支持してる人が、この配信の視聴者には多いみたいな、のがあって、で、多分なんか、ちょっと参政党に入れた人の話も聞きたいとかなんかそんな感じだったのかな、なんかその、うんうん、いろんな、どんな、どういうことを考えてどんな、
うんうん、
どこに投票したのか、こうなんか言いたいことがある人は来てくださいみたいな感じになって、で多分本当にいろんな、
うんうんうん、政治、
入れた人、政治的、うん、そう、心情を持っている、なんか多様なね、心情を持った人たちが集まって、なんかこういろいろ、こう朝まで話すっていう。なんか、すごいものを見たなっていう感じがね、ありましたよ。
うん。それとアーカイブで見れます？見れる？
あ、今もある。うん。
あ、じゃあ見ようかな。それ。
結構ね、そのね、集まってきた人、なんかね、いや、なんだ、お前はどの立場からそれ言ってんだよ、みたいなことを、
うん、
言ってる人がいて、
うんうん、
まあ、ちょっとなんかこう、実際になんかその YouTube のコメント欄でも、いや、東さんはもっとこうするべきなんですよ、みたいなことを言ってて、いやいや、お前がやれよ、みたいな、そう突っ込みを受けるみたいな、なんか
、はいはい。
そう、なんかなったりしてるんだけど、なんかちゃんと話を聞いて、いや、それはね、みたいなのを、
うん。
多分、もう自分の半分ぐらいの年齢の若者とかに、こう、
うん。
こうなんか丁寧に話をしてて、
な
んか、あ、対話ってこういうことなんだな、みたいな。
おー、いい話だ。
そう。っていうね。逆に言うと、これなんか先月も言ったかもしれないけど。
うん。
対話しましょうみたいな、みんな言うけど、ここまでやれるかみたいなこと
ね。うん、うん、うん、なるほどね。
対話って言うけどさ。
うん。
うん。
まあ、対話とか言いつつ、相手が折れる前提の話しか想定してないみたいなのあるじゃないですか。
うん。
なんか、そういうことですか？そういうことでもない？
ああ、いや、そういうことでもあるし、
うん。
うん、そう、折れる前提というか、その真っ向から、それこそね、なんか、全然違う心情を持った人が来て、お前らの考えてることは全て間違ってるみたいな、
うん。
話をこうされた時とかに、どうしたら、何ができるんだろう。
なるほどね。
対話って、相手、お互いが対話をしようという意思を持ってないと、できないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
だからめっちゃ喧嘩腰の人とかと対話できないよなーっていう。だそういう意味では、その生配信に集まった人たちも、まあ、成熟した大人たちではあるんだよね。
うん。いや、そうですよね。
うん、そう。
うん。
へぇー。って考えると、でもこの世界の大多数は未成熟な対話のできない人間が占めているのではっていう。
うん。
いうことって、なんか、 え、そしたら対話って何、意味あんのかな？
ね、
対話なんかできないんだよ、みたいなことを前提にしないと、こう、社会は成り立たないんじゃないかっていう。
はいはいはいはい。いやー、わかるな、わかるけど、ある種の絶望ですよね、それ、なんていう。
そう、でも対話しようとか言ってるのは、なんかこう一部のね、なんか、ある程度教養のある人たちだけ、なのかっていうか、でもそれは、なんか、多分そうだと思うんですよ、絶対に。
うん、うん、うん、うん。
別に、そう、対話しようって言ってる人たちをディスるつもりは全くないですけど。
うん。
自分はそういうことも別に発信したかったので、それを言うだけでも、なんか偉いなと思うけど。
うん。
SNS で。だってわかんないけど、なんか、牛島くんに出てくるような、なんか生活してる人に対話しようとか言っても対話できないでしょとか。
まあ、そうですね。
なぜ急に牛島くんの名前出したかというと、うん、なんかの作者のインタビューを見たんですよね。
ほー、はい。
っていうだけです。
はいはい。わ、はい、かりました。まあ、それはいいです。それはいいです。はい、なるほどね。いや、まあ、対話ね、対話。対話ね。いやー、その、前回のジャンダンでも、その、うん、なんか押し込まんが言ってたし、言ってたことなんですけど、その、うん、なんかその、いや、なんていうかな。ある政党を、その、例えば、バカにするとか、あんな政党に入れるやつはバカだとか、そういう、その、なんか、姿勢が良くないんじゃないのみたいな話ってあるじゃないですか。
はい。
なんか、それ、なんか、押し込まも言ってたし、そういう言説をやっぱ結構今回の選挙で見たんですよね。
うん。
で、なんていうか、なんか、それは、そうだな、と思って、思うことが多くなって、で、なんか、でも、その、そういう人って多分めっちゃ多いっていうか、別にみんな対話したいと思ってないのでは、みたいな、なんていうか。対話なんてできると思ってない、したいと思ってないのでは、みたいなことを、なんかよく、さっきの話を聞きながら思いました。そもそも、分かり合うつもりがないというか、なんか、断絶したらもう、いやまあ、自分が正しい、自分が正しいっていう、なんていうかな、言い方幼稚ですけど、なんかでも、結局、それでしかないのかなとかね、なんか、思いました。というのは、なんか、ちょっと話、繋がってるか繋がってないのか分かんないんですけど、なんか、今日見たポストで、父親の LINE アイコンがこれで最悪、みたいな感じのポストで、その LINE アイコンっていうのが、いわゆるその、自分の顔写真を、その、AI で、ジブリ化したみたいなやつだったんですよ。
うん。
で、それで最悪、みたいな感じのがめちゃくちゃバズっていて、で、その、最悪さって、なんていうか、ある層の人はわかるんですけど、そうじゃない層の人にもわかんない最悪さだと思うんですよね。で、
うんうん、
私、AI のこととか結構拾ってるから、あのジブリ風の画像をサムネイルにしてる人とか結構いるんですよ。動画の、YouTube の動画とかで。
うん、
で、だからそこに対する危機感ってあんまりないんですよね。で、
うん、
そこ、なんか、こんなにそこ断絶があるんだと思って、でも最悪っ って言うんだけど、絶対この人たちはその最悪さを分かってもらおうとはしないよねってなんか思って、なんていうか、なんかその最悪って言って終わりなわけですよ。なんかだから、まあ、そうやってもちろん分かり合うのはコストがかかるし、なんていうか、分かるんですけど、なんかでも全てのことが基本的に、みんな別に対話なんてしようと思ってないんだろうな、みたいな、なんか風に、その今日、両方のその目線を私は見たので、なんか思ってしまって、なんか、対話なんて無理では、みたいな話をさっき思いました、聞きながら。
うん。
という話です。
対話がね、その、私の言うことを聞けじゃなくて、本当に、対話、を求めてるのかみたいなのって。
うん。
わかんない。
そうっすね。うん。
わかんないっていうか、ほとんどの人は、私の言うこと聞けなんじゃないのかなって思っちゃうけどな。
まあ、そう思いますよ。
そう。
対話っていう言葉を出す。
いや、絶対に、これを肯定はできないでしょみたいな政策とかももちろんあると思うけど。
うん。
で、一刻見つけば。なんか。なんか。うん。
いや、でも。
ですね。
結構刺さるな、
その。
我が振り直せみたいな話になるから、その対話。対話ね、難しいな。
対話ねえ。対話をするためにはなんか、
うん。
立場が平等っていうか対等じゃないといけないと思うんですけど、
うん。うん。
例えば今我々は対等と、言えるだろうか。
ほう。
これはね、言えると思います。
うん、と思いますね。うん。
でもあんま、対等な、相手っていないんじゃない？そもそもっていう。会社は、あんまいないでしょ、まず。
まあ、そうですね。うん。
新卒で入社した同期とかぐらいじゃない？なんか。
うん。
対等と言えそうなの。
うん。
あ、もう中途とか、まあいろいろ、まあ年齢とかなんか、キャリアとか、いろんな変数が。家族もなかなか対等ってないだろうし。
まあ家族はね、なんか、うん、まあ違いますね。
対等であるべきだ。社会を構成する我々はみたいな建前って実際あんまないんじゃない？
そうですね。だから対話をするということ自体がとても難しいことなんじゃないのということですね。その、多分、思ってるよりもはるかに。
だからまあ知ってる人ほど対等じゃなくなるとかなのか？全然、明日初めて会うみたいな人。あ、でもそれは別に肩書きが。いや、わかんねえな。なんか、この言葉では対等ですみたいな、ことをなんか、言われたとて、それをなんか、額面通りに受け取れる、人はあんまいないんじゃないかなっていう。かなぁ。いやぁ。 ああ。でも対等、対等な関係性をいくつ持てるか、っていうのが人生には大事な気がする。
なるほど。いや、確かに。
これいいんじゃない、いいこと言ってんじゃないですか。
いいこと言ってますよ、多分これ。
うん。あると思います。
ありがとうございます。はい。
これソクラテスとかも言ってんじゃないですか。
いや、いいじゃないですか。
うん。
じゃあ今日は、それが一番のキラーフレーズということで。
うん。うん、いいですか？もっと、なんかしょうもない話とかした方がいいんじゃないですか。
しょうもない話ね。いやー、こう暑いと部屋の片付けができない。まあ、暑くなくてもできないが、なんていうか。
うん。
こう、なんかを捨てたりとかするの、外出たりとかが、だるすぎるので。
うん。
あ、そう、引っ越ししたんすよね、そうそう。その、仕事がちょっと変わったので、それに伴って一人暮らしが終わってみたいな話を多分先月のジャンダンでした気がしていて、で、
うん、
大量の荷物を実家に持って帰ったんですけど、まだ持って帰ってとりあえずそのままみたいな状況で、これをなんかいるもの、まあ、いらないものをちょこちょこ捨てたりはしたけど、なんかいろんな整理ができてなくて、いやでもまだ暑いしなーとか、まだ涼しくなってからでいいかなーとか。で、1年前とかにパソコンを捨てるみたいな話があって、パソコンとか、その、あと何だったかな、あれ、昔のスマホとか。でも、ああいうの捨てるのってちょっと手間じゃないですか、確か。
うん。
なんか、家電リサイクル法とかなのかな、ちょっとわからんけど、なんか、あ、これ普通のゴミ捨て場じゃダメですよ、みたいなことがあって、また涼しくなってから捨てようって思って、それからもう1、2年経ったんですけど、っていうのをね、しないといけないなぁ、みたいな。しないといけないなぁ。なんか、部屋の荷物も少なくしたいんですけど、なんか、物を捨てると、自分、断捨離すると自分死にそうだな、みたいな感覚ってあります？
いや、なんか、わかるようでわかんないような、わかるようなわかんないような感じですね。
なんか死ぬ人って、身の回りを片付け始めるとか言うじゃないですか、なんか。
あ、そういうこと？
そうそうそう。
身辺整理みたいなこと。
そうそうそう。なんか別に死ぬつもりはないけど、変に部屋のものをなんかめちゃくちゃ捨てると、なんか、急になんか不慮の事故とかで死にそうで怖いなと思って断捨離できないみたいな気持ちが若干あるんですよ。
あー、それ。部屋を片付けられない理由ってそれを言う人初めて見た。
いやー、まあ、なので、なんか、綺麗、結構綺麗さっぱり捨てたいな、みたいな、その、漫画結局読まねえや、みたいな、その漫画昔めちゃくちゃ捨てたんですけど、10分の1くらいにしたんですけど、残りの1割も読まないなと思って、ちょっと捨てようか迷っているんですが、でも、そういうね、本当に断捨離的なことをすると、ふっと自分が死にそうで怖いみたいな気持ちをね、ちょっとだけ持っています。これちょっと私の変わったあれかもしれないと思って。はい。
お、いい話。
はい。いい話。
ああ、でも自分も、ちょっと本、多すぎるから、ちょっと買い取り出そうかなと思って、うん、去年手に入れた本を梱包するために用意した段ボールが今も玄関に置いてあります。
うん、はいはいはい。まあね。まあね。
いや、その時にね、段ボール2つ手に入れて、
はい。
一箱は、ね、送ったんですよ。
おー、偉いじゃないですか。
そう。うん、次がなかなか腰重くてね。ちょっと前に、
うん、
あなたを動かす片付けの切り札っていう本を買いまして、
うんう
ん、まあ、これ読んでる途中なんですけど、まあ、結構ね、うん、いいですよ。
おー、いいんだ。
すごい。 なんか、多分まあ、単身者向けじゃなくて、
うん。
なんか、一人二人子供がいて、で、夫もいて、みたいな感じの、多分、女性向けっぽい感じの本なんだけど、
うん。うん、
なんか、こう、リビングが散らかっているのは、一日あなたが頑張ったからです、みたいなのから始まって。
おー、あ、そういう。
うん。
はいはいはい。
うん。はい。っていう。なんか、片付けの本ってちょっとどうしてもそれ、ちょっとスピった感じになっちゃうなぁ、みたいなのは。
あ、そうなんだ。
なんかちょっと思ったけど、でもなんかやっぱでも人の心をどう変えるかなんだなって感じするわ。はいはいはい、
片付け。まあそうですね。そこですもんね。
うん。
重要、肝心なのは。
で、片付けっていうのは未来のための準備なんです、みたいなこと書いてあって。
お
ー。それね、まあなんとなくこう、そういう感じだよなと。みんな思ってると思うんだけど、なんか、こう、
うん、
言葉にしてもらえてありがとうみたいな。
ああ、いや、いいですね、それ。うん、
ちょっといいね、いい本です。
ああ、ありがとうございます、ちょっと。気になるな、それ、ちょっと、うん。
あなたを動かす、片付けの切り札。
はい。あとで、チェックしときます。
おぬぬめです。
はい。ありがとうございます。
いやー。と、なんか、あと、この間の出張、
うん。
この間の金曜日に、なんか、プログラミングというか、なんか、コーディングのワークショップみたいのがあって、
うん。
なんか、会社の人、自分以外にも、何人か巻き込んで、参加したみたいな、
うん。
のがありまして、
うん。うん、
で、その、講師をしてる方が、まあ、その、ウェブの、まあ、ざっくりと制作会社みたいな。で、まあ、業界ではまあ、なんか、それなりに名の知れた人たちみたいな感じで、
うん、
で、そのワークショップ終わった後になんか、希望者で懇親会みたいなのがあって、
うん、
で、ちょっと行って、なんか、普通におしゃべりしてたんですけど、なんかね、その中で、あの、おすすめの本は、みたいな話、の、になって、
うん。
で、弊社、自分、僕がいる、はい、今いる会社が、うん、まあ、ノートに最近、なんかあの、読んでためになったビジネス書を、こう、たくさんの社員に紹介してもらいました、みたいな記事を、
うん。
公開してて。で、まあ、それは別にいいと思うんだけど。
うん。
で、まあ、いや、でも、ビジネス書読んで、ビジネスについての学びを得たって、しょうがなくないですか？ねもと言って。私が。
うん。
やっぱね、これね、漫画とか、のがね、いいっすよね、つって。
うん。
で、ねえ、ワールドトリガーとかね、みたいなことを、なんか、なんとなくポロッと言ったら、うん、その、講師をしてくださった方々の、その会社の人たちもみんな、うん、そうだね、みたいな感じになって、あ、なんか、やっぱこう、エンジニアが好む漫画なんだな、みたいなことを思って。
それはそうなる、そうだなってなるんだ、みんな。
なんか、うん、そう。うん、いや、あれは本当にね、素晴らしい。
うん、いや、いい話だ。
そう。最近はね、なんかね、組織のマネジメントの話しかしないですもんね、みたいなことを、先方の社長が言ってて、あ、この人結構最近のまでちゃんと追ってるんだと思って、いいなと思いました。
いや、いい、ありがとうございます。いや、いいですね。
いや
ー、まあ、もうちょっとしたら配信されますよ、今月も。
あ、救済じゃないですか？
あ、そうなんだ、知らない。私、そういう。
あ、わかんない。
全く追ってない。
たまになるでしょ。
はいはい。
チェックしよう。でももう、課金しちゃってるから。
まあ、そうですね。うん。
いや、でもマジで、
はい。
お前から言ってんけど、ワールドトリガーしか読んでないから。
そうですね。私も、もうコミックさんになってもいいけどな。
これはもうなんかあの、ノートの記事を買うみたいなノリで、なんか、そのジャンプスクエアに課金してるわ。
まあそうですね。うん。うん、そうですね、うん。
雑誌に課金してるっていう感じじゃないもんな。
うん。
あ！
はい。
8月4日。発売のジャンプスクエア9月特大号は作者体調不良のため救済させていただきます。
はい、ありがとうございます。はい、そっか。まあまあ、
しゃなし。
まあそういうこともある。
なんか読むか、じゃあ。青エクとか読むか。
私結構昭和商店読んでましたけど、終わっちゃいましたね。
あ、終わったんだ。この一時期読んでたけど。
うん、確か終わりました。先月かなんかで。
え？
うん。
マジか。
終わったか。ん？今月が最終？ん？終わった。うん、なんかそんな感じだった。うん。うん。
うん。
まあ、そんな感じですか。
そんな感じですかね。
うん。一応、マシュマロはないです。まあ、まあ、
ありがとうございます。
全然 URL も出してないけども、最近マシュマロの うん。そんな感じですかね。
なんちか。いやー。あと一週間。
お。
頑張ったらお盆休みですよ。
そうですね。
いやー。明日休むかな。
いいじゃないですか。まあ終わりますかね。
そうっすね。
はい。まあ。
じゃあ、次回は？
第1日曜だと、まあ7日にしますか。大丈夫ですか？
9 月7日日曜日。はい。
大丈夫なら、じゃあそこは21時。はい。
わかりました。行きましょう。
はい。じゃあ、今月はこの辺で、ね、終わりましょうかね。
終わりましょう。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた来月。
はい。
はい、さよなら。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。